森会第50節とかく信心は血を肥やせ、常平勢からの信心が寛容じゃ。血が肥えておれば肥えをせんでも一人でにものができるようなものさ。要素敗山、心を養うもとは難儀そのものを拝んで受ける修行に徹することである。ご心願が分かり、親愛を悟ることができる。筋金入りの信心とはこの親愛をいただけたとき。心を養うもとはとあります。私どもが信心をさせていただく、大抵の場合は信心をするというと、私どもの願い事を叶えてもらう、その願い事を叶えてもらうことのために、あるいは難儀から抜け出す、難儀から抜け出すというのも難儀から抜け出すという願いがあるからですから、結局のところやっぱり大概は私どもの願いを叶えてもらおう、叶えてもらいたいと思うて神様に手を合わせる、お願いをする、祈る、いわゆる信心というものを始めることになるのでしょうね。またその自分の願い事を叶えてもらうことが信心だというのが、通説というのでしょうかね、ではないでしょうかね。しかし、誠の信心、本当の意味においての信心というのはそうではないと。なるほど、その願い事を叶えてほしいというところから入り口ですね、入るのでしょうけれども、本当のところを言うと、その願い事を叶えてほしい、いわゆるおかげがいただきたいなら、我が心になりなさいと。おかげは我が心にあるのだと。言ったようなことで、それならば我が心を目指そう。そしたらおかげがいただけれる。ということにもなるわけですね。師匠もおかげのいただき方にもいろいろあると。ある先生のところでは、大払いを何貫、親善奉仕を10貫、あるいは50貫あげたら、この事柄には、おかげがいただけれると。あるいは、昔で言えば火の行をしたり、水の行をしたり、あるいは断食ですか、の行をしたり、いわゆる荒行と言われるようなもの、和行ですね。これをして神様から、神様をですか、ごうぶるようにしておかげをいただく。というようなおかげのいただき方もあると。さまざまないただき方があるけれども、本教のおかげのいただき方は、和らぎ喜ぶ我が心にあるところの我が心を持ってのおかげをいただいていく。これが本教のおかげのいただき方だ。この道のおかげのいただき方だ。と教えてくださるわけですけれども、どうも私どももそのおかげをいただく道というのでしょうかね。我が心によるおかげをいただいていく道だ。と、そこに魅了されるわけですけれども、そこで止まってしまうことがありますね。それはどこまでも入り口に過ぎない。もっとも我が心になろうとするためには、そこからのさまざまな修行というのでしょうか、どうしたら我が心になれるかと求めていくわけですから、そのためには心を磨いていくことだ。心を育てていくことに焦点を定めなければならない。と、そのいわゆる信心の奥側へとだんだん導き入れられるわけですね。おかげをいただきたいと思っていたのが、それならば我が心になりなさいと。では我が心になるにはどうすればよいか。それは心を改めること、心を育てることに焦点を置いて精進をすることだ。そしてまた、 新人はありがたくなる稽古だ。どういうことが起こってきてもありがたいという答えを出せるような心が育つことだ。そのありがたいという心を育てる。何が起こってきてもありがたいと思えるようになるにはどうしたらよいか。それは私どもの願いが、自らの願いが成就することからさらにもう一歩進むというのか、次元が変わって神様の願いが成就すること、私にかけられる神様の願いに気づくことであり、その神様の願いが成就することを祈れるように私な、祈れるような私になることだ。さらにその神様の願いが成就すること、さらにその神様に喜んでもらうために、私がおかげをいただくためではない、神様に喜んでいただくために、神様孝行ということですね。そしてさらにその神様に喜んでいただくということが、私どもがおかげをいただく、もちろんそれで神様も喜んでくださるけれども、そればかりではない、私どもの心の中に教祖様がだんだん、いわゆる牙城牙役はなくなりますと、新人させていただくと牙城牙役が取れますと、まあ取る稽古であるわけですね。そしてしかし欲がなくなるのではない、牙城牙役が取れた分人を助けたいという欲がいよいよ大きくなってきましたと、その自分自身が助かる、自分自身がおかげをいただくといういわゆる牙城牙役による願いがだんだん薄らいできて、そして今度は神様のお心を心とした、人を助けたい、人様に助かっていただきたい、そのためにはという心が、まあいよいよ強くなる、募ってくるというのでしょうかね、そういう心が育ってくるということですね。そしていよいよ私どもがいわゆる成り行きは神様のお働きだと師匠大坪宗一郎氏は悟られました。教祖様はまた、何事も神の差し向けという表現をしておられますね。これは師匠の成り行きは神様のお働きというのとまあ同じような意味だと思うのですけれども、そういう境地に進まれておられますね。そしてその成り行きが神様のお働きであるならば、それがどういうお働きであるのか、どういうふうに成り行きをいただいていけばよいのか、嫌な成り行きが起こってきます、嫌いな成り行きが起こってきます。師匠はその成り行きのいただき方として、そのこのことによって改まっていこう、このことによって心を磨いていこうといういただき方が、まあ新人の稽古としてあるわけですね。そのところがどこを改まったらよいのかがなかなかわからない時がある。そのあ、これはこれで私の牙城を取らねばならない、あ、これは一回り大きくならねばならない時だ、これは私の汚い心が出ている時だ、この汚い心を取らなければならないと、自らの心を改まっていく。しかしその改まっていく心が、まあ当座わからない時がありますね。どこをどう改まったらよいのかわからない。もちろん神様に改まるべきところをしっかりお願いして教えてもらわねばなりませんけれども、と同時に師匠はそのどう改まっていいかわからない時には、もうその事柄、嫌なこと嫌いなことを、その成り行きをいただき抜くことだと、修行としていただくといういただく姿勢ですかを持てばよいよと、改めるべきところを改まることが 本当かもしれない。しかしその改めるべきところがわからない。ならばそのことを、それこそ泥の心を持ってもういただき抜いていく。それこそそこにこのことを修行としていただかせていただきます。人が助かるための修行としていただきますという心ができれば、それはそれで素晴らしいことではないでしょうかね。改まることのために成り行きを使うというのが、成り行きを通して自らの心を改まっていく、天地日月の心を身につけていく。そしてその改まるところがわからないときは、もうそのことそのものを新人修行として、人が助かるための修行としていただき抜いていくというような稽古ということになりますね。新人はやはり稽古です。成り行きを通して私どもの心を育てていく、あるいは修行としてその事柄を、人が助かるための修行としてその事柄をいただき抜いていく、そういう境地にまで神様が、それこそ信心の奥側へと導き入れてくださるというものですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。